森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ今回の収録は9月29日ということになっていますが、配信は10月に入っているということで、もうリーグ戦は終了した時点での配信ということになります。週末10月11日からはいよいよクライマックスシリーズのファーストステージ、バファローズとの対戦ということになりますけれども、ひちょりさん、今日はですね、
はい、
継投や、まあ、代打、はい、代走など選手交代、それから選手起用をテーマにちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。ほうほう。まあこれから始まるクライマックスシリーズ、それから日本シリーズなど、まあ、レギュラーシーズン以上にですね、選手交代、選手起用より重要になってくる、難しさもあるのかなというふうに思いますので、そのあたりをちょっとね伺っていきたいんですが、ひちょりさんはこの選手交代について試合中に新庄さんに意見求められることとか、なんか助言をするみたいなことってあるんですか？
僕はね、比較的その攻撃の時にコーチャーボックスいるんで、
はいはい、
あまりその起用法の話し合いはないんですけど、
はい、
例えば守備固めの選手を交代させるって言った時に、う
ん、はい、
どっちの方が守らせた方がいいかなとかっていう相談を受けたりはしますけど。
ああそうですか。
はい、
う
んうん、まあ、その程度かな。
ああそうですか。あとね、前回の配信会では、ピッチングコーチにゲートのことちょっと聞かれることがあるっていうね、
はいはいはい、
みたいなことはあるっていうふうにねおっしゃってましたけれども、あの特にやっぱり野球の交代で本当にピッチャーの交代、継投は本当に難しいんだろうな。
むずいと思いますよ。
うん、
すごい抑えてるピッチャーが力あって、まあ、その前の試合までもう打たれる気配ない、フォアボール出す気配もないみたいなピッチャーがここ一番でもう安心して出したら、はい、
うん、
あらららら、今日そういう日なのっていうこともあるし、うん、で終わった後に、いや失敗したな、こっちだったかなとか、やっぱそういうのは、はい、もう本当は後の祭りになっちゃうんですけど、まあ、結果が出てない状態で交代とかもね行かなきゃいけないし、まあ、よくあるのはね、先発ピッチャー引っ張って打たれてとか、交代したピッチャー打たれてとか、
はい、
まあ、この辺本当にね答えがないし、シーズン通したらそれが正解だったかもしれないし、いや本当難しい。で、あの短期決戦になってくるとね、もう本当もっと難しいと思うんですよね。
そうですよね。
まあ野手はね比較的シーズンと一緒の起用の仕方だと思うんで、はい、まあそこで、うん、なんていうんですかね、そのまあお祭り男的な、
はい、
すごいこのシリーズ調子いいなっていう選手が出てくれればそれは助かるんですけど、
はい、
まあ、そういうのはシーズン中ももちろんありますし、うん、そこまでこうね野手に関しては頭、まあ、まあもちろん難しいとは思うんですけど、そこまでではないと思うんですけど、まあ、ピッチャーとなると、まあ、例えばファーストステージ3試合ありますで、2試合勝ったらもう3試合目ないし、
そうですね、
うんうん、で2試合1勝1敗だと3戦目の先発ピッチャーもちゃんと立てておかなきゃいけないし、
はい、
で短期決戦なんで、あのまあ先発ピッチャーが本調子じゃなくて3回ぐらいでも本当にこう、うん、もう崩れる寸前みたいなところで第2先発も立てとかなきゃいけないし、
はい、
この辺はね短期決戦の、まあ、ボスもピッチングコーチもこの辺は非常にいろんな想定をしなきゃいけないのが大変だなと思いますけど。
いやそうですよね、普段のね、うん、リーグ戦でも当然難しいのに、またちょっと違った起用法、リーグ戦ではできないような起用法みたいなこともね、
うん、
次のステージの進出がかかっていると考えなければいけない。
いや間違いないです。だからその、まあ、ファーストステージもちろん勝ち上がる想定で、ファイナルステージのソフトバンクの初戦誰当てるとかっていうのまではもちろん先発ピッチャー立ててる中で、はい、プラスその第2先発と3戦目の先発ピッチャーをどうするかとか、
はい、
まあ、このあたりは本当に何十通りって考えてるんじゃないですかね。
いやーそうですよね。
いやだから先発ピッチャーが本当に6回7回までピシャッと抑えてくれて、うん、で勝っても負けても普段のシーズン通りの流れでいければそんなにね、まあ、苦労はしないと思うんですけど、
うん、
いやそうならないことをみんな想定しますからね。
いやまあそうですよね。でも、
うん、そうそう、最悪はやっぱ想定しますからね。
うんうん、そうですよね。まあでも本当リーグ見てても今シーズンも何度もあったモイネロ対伊藤博美みたいな試合でどっちも引かないみたいなゲームの時なんて本当に交代のタイミング難しいんだろうなと思ってね、
う
ん、見てましたけど。
そうですよね。だから先発の誰行くかっていうの僕ももちろん知りませんし、
はい、
まあこれから決まってくると思うんですけど、うん、まあそこもね、だからそのまあ、去年はヒロミ君を第一ステージ投げさせなかったっていう、これも
そうです、ね、
ちょっとこうね、あの、まあ、ボスらしいなっていう攻めた、はい、まあ、ローテーション組んだんですけども、まあ、第一ステージそれで突破して、うん、よしヒロミで行くぞって言って、まあ、負けちゃったんで、はい、そういうこともあるしね。まあ、この辺がやっぱりこう野球の面白さと難しさですね。
そうですよね、まあ、見てる我々もハラハラドキドキ、もう選手チームの皆さんにとってはそんなその日ではない多分ね感じ方をしてるんじゃないかな。
じゃあそうですね。でまたバファローズさんはね、
はい、
今年相性あんま良くないんですよね、うん、もうほぼ互角で戦って、ね、はい、はい、これだけ貯金作ってるんですけど、うん、バファローズさんには貯金全然作れてないし、むしろまあ、結構いい野球やられてるというイメージの方が強いんで。
そうですか、
うん、そうです。だ去年はね、マリンズさんとCS 戦いましたけど、はい、また違うチームとの、うん、まあ、CS を戦うというので、まあ、緊張感はやっぱ違いますよね。
あ、そうですよね。今シーズンはバファローズとはリーグ戦では12勝12敗1引き分けで、うん、ホームでも7勝6敗、ビジターでは5勝6敗1引き分けと、まあ、ほぼ五分でもうガチガチできてると。
あ、でもそうか、京セラドームでも5勝6敗だったんだ。もっとやられてるイメージあるんですよね。
そうですか、
うん、やっぱその印象があるんですよね。バファローズ強いんですよね。
あ、でもそういうのってやっぱりちょっとありますよね。数字上はそうでもないけど、やられ方とか負け方なんかで多分そういう、ね、印象が残っていくこともあるのかなというふうに思いますが、で、まあ、本当に大事になってくる選手交代や選手起用ですけど、新庄監督はやっぱり周りが驚く選手起用というのもこれまでに本当に多かったのかなというふうに思います。特にリーグ終盤戦でも9月19日の首位ホークス戦では2対1リードする8回に、左脇腹の肉離れから3ヶ月ぶりに1軍昇格したグーリン投手を3番手で起用したりということもありました。それから9月23日これはエスコンフィールドでのホームラストの試合ですね、楽天戦ではスン・イレ投手を先発ということで、これは、スン投手にとってはプロ2試合目の先発登板だったということですけど、こういう大胆な起用っていうのはひちょりさんからはどういうふうに見えてるんですか？
いやすごいなと思いますよね、
うん、
多分ピッチングコーチも行くんですかっていう考え持ってると思うんですけど、
はい、
まあでもその両方あると思うんですよ、うん、まあ、この大事な試合でプレッシャーかかるところで、うん、ちょっと厳しいんじゃないのっていう声もあるし、
はい、
でもそういうプレッシャーの中で投げさせていいピッチングしたらそれはそれでもちろんチームのためだし、たとえうまくいかなかった、まあ、今回グーリン投手もスン・イレ投手もね、まあ、うまくいかなかったんですけど、はい、相当悔しかったと思うんですよね2人ともね、うんうん、でそのチーム状況分かってると思うんで、その中でまあ、投げさせてもらえたっていうそこも分かってるし、
はい、
だからまあ彼らにとってはそこの悔しさはまた生かして、
うん、
プラスになればそれはそれでまた将来のファイターズのためでもあるし、
はい、
そういうことを考えると、まあ、いろんな意見あると思うんです。そこで結局結果が出なかったから、いや、うん、先発には荷が重かったし投げさせるべきじゃなかったんじゃないのって声があると思うんですよね、
はい、
まあ、それはまあもちろんその人のそれぞれの意見でいいと思うんですけど、うん、まあ、ボスはやっぱそこで選手の育成も、まあ考えてるし、まあ本当にこう僕らも驚かされるというか、あ、さすがだな、思い切りいいなみたいなところはありますよね。
あ、そうですか。
だってそこで勝っていけばめっちゃ乗っていくわけですからね。
そうですね、
うん、
そうだよねって思う時よりも、そうきたかっていうことの方が多いですかね。 気
そうですね。でしかも、まあ、ファイターズ今年は劣勢だったんで、
はい、
まあ、どこかでやっぱ勢いつけて一気に行きたいっていうところの、まあ、そこのなんか火のつけ方みたいなのところもボスは考えてたんじゃないかな。
ああ、そうですか、うん、そういう起爆剤、チーム全体への波及効果みたいなことも、
うん、まあ、それだけの力のあるピッチャーでしたしね、グーリン投手もイーレ投手もね、
うんうん、そうですね、
はい、なんでまあそのあたりも、まあ、僕らはまあ、選手起用なんかはあのボスがもう決めて、うん、そうなった時に最高のパフォーマンス出せるような準備をするだけなんで、
うん、
まあ、そこはもう僕らはもうあまりこう否定的なことはもちろんないですし、むしろチームとしてみんなでやっていこうという、まあ、一丸となるような感じはありますけどね、
うん、もう本当に今まさにね、ひちょりさんがおっしゃっていたようなことがパリーグコムの記事にもなっていて、新庄監督の考えは使うならいい場面で使う、あえてプレッシャーのかかる場面や注目される試合で起用して自信をつけさせて成長を促すのが新庄流だというようなね記事も書かれていたんですけど、ひとりさん、まさにさっきおっしゃったように起用される選手たちは意気に感じてこれ奮起するはずだと思います。
いや、そうですね、
うん、ひとりさん自身もそういう経験ってありますか、
ね、ありますあります。もちろんまあ、でも僕はボスに起用されたわけじゃないですけど、
はいはい、
やっぱりいいところでね、代打とかスタメンとか出していただけると、
うん、
なんかやっぱ緊張感も違うし、うん、それは感じるものあるし、でも今年だったら柴田怜央くんですよね、
はい、そうですね、
高卒ルーキーで、まあ、育成対象なんでガンガン投げるわけにいかないんですけど、いいところでね投げて、で見てください、終盤とかの彼の顔つきとか、
うん、
ってなんかもうちょっとこう高卒ルーキーのこうなよっとしたこう、まあ、ウィウィシーというか、
はい、
か弱い感じ、
うん、
が出てもいいのかなと思ったんですけど、なんかその一軍で投げるごとに悔しさとか自信をむちゃくちゃ吸収していってるように感じるんですよね。
ああ、そうですか。うん。
まだ彼すごい僕は楽しみだなと思いますね。
ああ、そうですか。リリーフ登板した試合なんかも確かにおっしゃるように顔つきがリーグ序盤とは違うなっていう
感じで。全然違いますよね。なんかあれ、うん、精神と時の部屋入ってきたみたいな。
濃い時間をね、濃密な時間を。
いや、それが選手にはすごいプラスになってんだなっていうのは感じますね。最初多分柴田君投げさせるって言った時は、
はい、
球団も、本当に投げさせるんですかってあったと思うし、
ああ、そうですか。
うん、ピッチングコーチも不安だったと思うし、
はい、
まあでも、なんか、そのなんか大舞台に強いっていうところもなんかボスはなんか見破ってたというか見極めてたところは本当すごいなと思いますね、
うん、そうですね。でも本当にまさにさっきひちょりさんがおっしゃったように、うん、今シーズンだけじゃなくてこの後のファイターズのことを考えての起用というのも多分たくさんねしてらっしゃるんじゃないかなというふうに感じるね、うん、選手起用交代が本当に多いなと思いますが、まあ本当にこれから始まる、間もなく始まるクライマックスシリーズ、より交代それから起用の重要性増してくると思いますが、ひとりさん、
はい、
シリーズに向けて、
はい、
とこと意気込みをお願いします。
まあ今までもシーズンもそうですけど、もうとにかくこう全力で戦うっていうそのモチベーション、まあ、メンタルでやってたんですけど、これクライマックスになるとそれを凝縮して思い切ってぶつけに行くんで、僕らも何ですかね、ガッとこう一瞬発的に熱くなってぶつかりに行くっていうところは多分球場ではすごい味わえると思うんでね、ぜひ皆さん注目して見ていただけると嬉しいです。
はい、もうね、はい、当然ですけどエスコンフィールドでのチケットは完売ということで、
はい、
取れない状況ですけど、各ねテレビなどでも、放送も当然ありますので楽しみにしていただきたいと思います。
はい、ということで2025年の、最終決戦ですよね、 CS から日本シリーズまでの、戦いをまた注目して見てください。ということで井上さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。